本日の健康飯田は飯田市立病院へお邪魔しています。総合内科医師の田畑博樹先生にお話伺ってまいります。田畑先生どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はズバリテーマ抗生剤、先生まずは抗生剤です。こちらは、
はい、簡単に言えばですが、抗生剤というと細菌感染症に対してのお薬になります。皆さんが経験する感染症って大まかには細菌、ばい菌の感染症とかウイルスの感染症とか、あと真菌の感染症、カビですね、なんかがありますけども、最近よく聞くのは肺炎球菌とか溶連菌とか大腸菌とかマイコプラズマとか、そういうのが最近ですね。なのでそういう細菌に対しての、お薬になります。抗生剤っていうと何にでも効いてしまうようなね感じあるんですけど、細菌に対しては抗生剤、ウイルスに対しては抗ウイルス薬です、カビに対しては抗真菌薬っていう感じになりますね。
そうすると風邪かななんて自分で思って抗生剤があるから飲んでしまおうっていうのはひょっとしたら良くないですか？
そうですね、風邪っていうと一般的にはライノウイルスとかパラインフルエンザウイルスとかですね、いろんなこういうウイルスが原因で、ウイルス感染症の総称みたいなもんですね。なので先ほどお話ししましたけど、抗生剤っていうのは細菌、ばい菌に対しての薬ですので、ウイルスに対して使っても全く効果がありません。
どうしてでしょう、風邪なのかなっていう、例えば自己判断してしまって、あら、なかなか抗生剤が家に残ってるから飲んでみたら、あれ治ったかななんていう感覚を持っている方もいらっしゃるかと思うんですが、
びっくりしちゃう方もいるかもしれないんですけど、ウイルスの病気自体はですね、基本的には免疫力で自分でこう自然と良くなっていくものなんですね。よく最近流行っているようなインフルエンザとか、昔流行したコロナウイルスとかですね、こういうのも例外じゃないです。免疫力が低下してたりとか、もともといろんな病気がある方っていうのは重症化しちゃう方もいるんですけど、でも逆に風邪をひいたけど病院行ったことがない、でも自然と治ったよっていう人もいるんじゃないかなと思うんですね。なので抗生剤を飲んだら風邪が良くなったって思ってる方は、実は抗生剤飲まなくても良くなってたんだけども、抗生剤を飲んだら効いたっていうふうに勘違いしてるだけっていうことなんじゃないかなと思います。
勘違いなんですね。そうすると抗生剤ってさっき言ったみたいに、たまたま家にあったこれ前の飲み残しかなと思って飲んでしまうっていうのは良くない、何か問題がありますか？
そうですね、特に2つ問題あるかなと思うんですけど、一つは抗生剤飲んでしまうと、一つは診断がつかなくなっちゃうとか、検査とか治療に影響が出てきてしまうということが一つ。あともう一つは最近すごく問題になってきているのが薬剤耐性菌問題ですね。
抗生剤飲んでしまって診断がつかないっていうのは、これはどういう状態ですか？
はい、例えばですけど、熱が出たのでじゃあ抗生剤飲んでしまいましたっていうことに一旦しましょう、でもおかしいな、なんか熱が下がらないなとかっていうことで病院を受診しようとしますよね。つまり勝手には良くならない、ただの風邪じゃない、ウイルスじゃないかもなっていうことですね。熱の原因って感染症以外にもがんだったりとか膠原病だったりいろいろありますけど、一旦ここではちょっと感染症だとします。で、皆さんが病院に来てもらってその時のことをちょっと掘り下げてみますと、僕たち医者は症状を詳しく聞いたりとか診察したりとか、血液検査とか尿検査とか画像の検査とかでどこの臓器の感染症かなって考えて、そうすると今度はですね、細菌感染症とか真菌感染症なんか疑う場合は培養検査っていうのをするんですね。例えば肺炎だったら痰の中にどんなばい菌がいるかみたいな感じで、尿路感染症だったらおしっこ、 貧血症って言って血液の中にこうバイ菌が入って全身巡っちゃってるような状態だったら、血液を取ってどんな菌が生えてくるかなとか、あとはどんな抗生剤が効くかなっていうのをこう検査に出します。例えばですけど肺炎でレントゲンで肺炎像がありましたと、胆の検査したら肺炎球菌が生えてきました。でどんな抗生剤効くかなと思ったらペニシリン系の抗生剤が効くなっていうことが分かったので、じゃあペニシリン系の抗生剤で7日間治療するみたいな感じですね。これがもし抗生剤飲んでから病院来ちゃった場合は、例えば本当は細菌がいたんだけども培養検査では何も生えてこなくなっちゃうとか、おしっこ取ってみたんだけどそもそもバイ菌いないとか、そうするともうそもそも何の診断だったのか、何の菌だったのか、どの抗生剤に効くのかっていうのが全く分かんなくなっちゃうっていう可能性がありますね。
培養して菌が見えなくても体調の悪さは残ってしまうっていう良くない状況ということですか？
そうですね。なのでもう僕たちとしてもそうやって分かんなくなっちゃうと、あとはもう本当に暗中模索といいますかね、患者さんももちろん具合が悪くて困っちゃうんですけど、僕たちもどうしようかなって悩んじゃうような状況になりますね。抗生剤残ってるの飲んでしまうのはやめていただいた方がいいかなと思います。
そしてもう一つが薬剤耐性菌、こちらです。こちらについては先生教えてください。
はい、はい、薬剤耐性菌、ちょっと今も話に出ましたけども、抗生剤って使えば使うだけ効かなくなっていく薬なんですね。昔ペニシリンという抗生剤出た時は黄色ブドウ球菌という菌にとてもよく効いて、例えば第二次世界大戦ではたくさんの人の命を救ったなんて言われてますけど、今はもうそのペニシリンが全く黄色ブドウ球菌にはもう効かないんですね。やっぱり民間、僕たちがどんどんどんどん使うようになって効かなくなってったっていうような経緯があります。逆にいろんな抗生剤どんどん出てきましたけど、近年はどんどん新しいもの出てくるかっていうと、あんまりもう開発されなくなってきてますので、新しい薬出ないのに今ある抗生剤にはどんどん効かない菌が増えてきているっていう状況で、2050年くらいには抗生剤が効かずに感染症で死んでしまうっていう人が全世界でだいたい1000万人を超えるんじゃないかと、がんで死んじゃう人を上回っちゃうんじゃないかなとも言われてます。
その話だけでだいぶ恐怖です。
そうですね。なのでまあもちろん僕たちも医者としては適切な抗生剤の処方をしなければいけないですし、逆にまあ聞いていらっしゃる方、市民の皆さんにはやっぱり適切に、要は医師の指示に従って抗生剤を飲んでほしいなと思います。
抗生剤のお話よくよく分かりました。今日の健康飯田です。飯田市立病院へお邪魔しています。そして総合内科の田畑博樹先生にここまでお話伺ってまいりました。お薬の大切さとてもよく分かりましたが、最後に先生からラジオ聞きのリスナーの皆さんにぜひ、
はい、3点お願いをしたいと思います。一つは抗生剤ですね。先ほど言ったように培養の検査の前には飲まないようにしてもらいたいっていうこと、あと医者が必要だと判断した細菌感染症に対して決められた期間をしっかり飲み切ってほしいっていうことですね。でもう一つが余った抗生剤は残しておかない、人にあげないということですね。やっぱりご自身の体とか、まあ、未来の医療っていう部分でも自己判断での服用はしないようにご協力をお願いしたいと思います。
わかりました。お薬大事ですね。ご自身で言われた量飲み切るっていう風で家族で共有しないんです
そうですね、本当にお願いしたいと思います。
ありがとうございます。本日の健康飯田です。飯田市立病院へお邪魔しました。総合内科田畑博樹先生に本日は特に抗生剤について教えていただきました。先生、お忙しいお時間どうもありがとうございました。
ありがとうございました。